階段も2階に上がるための、まあ、一つのものですけど、もう少しそこの幅を広げてね、階段の途中で座って本を読んでもいいし、一段一段を緩やかに作っていくとか、幅を広げるとか、中にはね、階段一つ一つを、引き出しを作ってね、収納を作るとか、本をその階段の一段と一段の間に入れるとか、アイデア次第ではね、階段も一つの収納にもなるし、遊び場所にもなるし、
この間、ココラボの家にお尋ねしたときに、平屋で住むようなイメージっていうお話があって、平屋かと思ったんですよね。それも素敵ですよね。
平屋ってなんか贅沢ってイメージがありますかね、なん
あ
と
り
なく。
ます。
うちはとてもとても平屋なんかできないって皆さん思ってる方多いんですよ。そうなのに、敷地を見に行くと十分敷地があったりして、なんでこれ平屋で建てないんですかって、いうね、提案がいっぱいありますよ。みんななんか2階建てって固定観念で思ってるんでしょうかね。
そうですね。せっかくスペースあるんだったら、2階あるいは3階作ったら、その倍、3倍住めるじゃんって思っちゃうんですよね。
でもね、あんまり庭が広くてもね、大変だし、ですからやっぱその敷地の大きさとか、まあ、車を入れたりいろいろありますけど、それを見て、もし平屋が可能ならね、やっぱり私は率先して平屋を提案していきますよ。で、平屋の方が皆さん予算がかかるって思ってる方多いんですけど、これね、例えば40坪の家を平屋の40坪と2階建ての40坪で考えれば、これ2階建ての方が安くできると思うんですよ。同じ坪数でも、であれば。でもね、そうはならないんですよ。というのは、やっぱり2階建てにするってことは階段も必要で、2階の廊下も必要ですよね。もしくは2階建てになれば2階にトイレも欲しいなって思いますよね。
そうです
ですけ
ね。
ど、それが平屋になると、階段はいらない、ね、廊下はいらないってことになると、大体平屋の方はちょっと小さくできるもんなんですよ。1割もし小さくできれば、36坪。で、2階建ては40坪。で、この4坪の差があれば、トータルコストは結局変わらないんですよね、そんなには。だから、平屋でも2階でも、費用は、その面積をちょっとこう、うまく上手に考えてあげれば、そんなに費用面でのデメリットはないはずなんですよ。
そうなんです
そうなんで
ね。
すよ。で、ましてや耐震性とかそういうものは平屋に越したことはないですから、より安心に住んでいただくこともできるし、で、2階に部屋がないわけですから、その空間を上手にちょっと吹き抜け風の高い天井を取ってみたりね、いろんな遊び心がこう加えることができるんで、平屋っていいんですよ。
例えばですが、うち裏手に川があるってお話ししましたっけ？で、そうすると垂直避難できた方がいいのかなとかいろいろ考えると、2階やかな、うちでも、その辺も、
そう、まあ、ですから、あとはね、ちょい乗せ2階っていうのか、まあ、よくあるのは、やっぱり基本的に、やっぱ家を1階作れば、自分がやっぱり一生住んでいくってことを考えますよね。で、ですから、今若い、夫婦で子供がいてってことだけじゃなくて、だんだんと自分たちも年を取るわけですから、最終的には平屋で暮らせる間取りを作っておく。平屋で暮らせる。で、自分たちの寝室がきちっと1階にある。とか、水回りもまあ当たり前ですけど1階にあるっていうようなプランをまずは考えて、でも子供って流動的ですよね。子供はもしかしたら出て行ってしまうかもしれない。ですので、子供部屋だけまあ2階にちょっと作るっていうことになると、バランス的には1階の方が大きくて2階が小さい、ような家ができますから、まあ実際2階建ての家ですけど、まあ、平屋風の生活ができるっていうのを作っておくと、将来もすごく暮らしやすい家になるんですよ。実際に家族で話するときに、いや、平屋って話があったよって言ってもらうと、そうか、そういうのも一案だなって思ってもらえれば、まずはそれでプランを作ってみて、どういうものができるのか。ちょっと子供たちだけは2階の方がいいんじゃないかな。やっぱね、子供が1階だとちょっと不安って方もいらっしゃるんですよ。やっぱり2階に行ってくれた方が、なんかちょっとこう安全。防犯面でもね、それこそ女の子だったりすると、やっぱりね、ちょっと目の届かない平屋のところにいるのはっていう方もいるので、2階の方がいいなっていうね、そういう面でも2階建てっていうのはあるし、まあ子供は何か2階が好きだしね、
階段が好きです
階
ね。
段が好きだしね、ですからまあそういうのもまあ言ってもいいかもしれません。